おはよう。相変わらず君は朝早いわね。いや、私がお寝坊さんなだけかしら。それにしても随分と香ばしい匂いがするわね。もしかして今日の朝ごはんはスクランブルエッグかしら。どうやら当たりみたいね。君の作るスクランブルエッグ、独特な匂いがするからすぐにわかるのよね。もちろんいい意味でね。早く食べたいからささっと顔洗ってくるわね。何？今何か言おうとした？何でもないって逆に気になるわね。そんな思わせぶりなセリフと表情を残しといて、何でもないことはないでしょ。ほら、早く行っちゃいなさい。私と君の仲じゃない。うんうん、何何？ここ最近元気なさそうだったから、今日は元気そうで安心した？ああ、そうだったかしら。ここ最近の私、元気なさそうに見えた？そう、ごめんね。なんか心配かけちゃったみたいで。何かあったのって、いや、別に何かあったわけじゃないのよ。全然大したことじゃないんだけどね。あの王子がしつこくってちょっと参っちゃってるのよ。ほら、少し前に話したでしょ。私を城に呼び出して勝負を受けろって脅迫してきたクソ王子。その王子がね、勝負に負けたのがよほど悔しかったのか、街中で会うたびに何度も話しかけてくるのよ。勝負しろ、今度こそ自分が勝つって。もちろん無視したわよ。でもその度に何度もしつこく食い下がってくるのよ。私が街中を歩いている時も、依頼を受けてる時も、新人の子に魔法を教えている時も。負けるのが怖いんだろう？俺に生かされすぎてメスに落ちるのが怖いんだろうって。ほんと、どの口が言うのって話よね。勝負に負けて生かされまくったのは自分なのに。王族らしく口だけはよく回るみたい。そんな人間にずっと絡まれるのよ。いくら私が元気でもさすがに疲労もたまるわよ。君の前ではいい格好したいから平気を装ってたけど、ちょっと限界だったみたい。ごめんね、頼れる師匠がこんな情けないとこ見せちゃって。ん？そんなことない？なんならもっと弱いところをさらけ出してほしい？なーに、いきなり真面目な顔しちゃって。大丈夫よ。私はこの年でも指折りの魔法使い。こんなことじゃ大したダメージにはならない。え？いきなりどうしたの？抱きついたりして。君、普段はもっと消極的じゃ。もしかして心配してくれてるの？私が普段全然弱みを見せないから？そうなのね。私が全然弱みを見せないから何か無理してるんじゃないかって、そう思ってたのね。私、君がそんなこと思ってくれてたなんて全然知らなかった。ごめんね、知らないうちにいろいろ心配かけちゃってたみたいね。今度からは君にもっと相談するようにするから。私、君のこと昔みたいに子供みたいに見ちゃってたけど、いつの間にか 大きくなってたのね。すぐ近くに頼れる人がいたのに、何でも私がやらなきゃって変な意地張ってたみたい。ありがとう。こんなに私のことを心配してくれる人がいたのに、それに気づかないなんて、師匠失格ね。君が私のことをこんなにも心配してくれてるっていうだけで、なんだかすごく勇気づけられたわ。本当に、本当にありがとう。それだけで私、今日も頑張れるわ。今日も、その、夕方から王子のところに行かないといけないの。楽勝だとは思うけど、あの王子のしつこさには参ってたから、なるべく早くこの勝負を終わらせたいところね。師匠の居場所と無事を確認するまでは、この勝負を避けることはできないし。本当に嫌だし面倒だけど、行くしか選択肢はないみたい。そんなに辛そうな顔しないで。私は勝負自体には圧勝してるわけだし、このまま勝ち続ければ何の問題もないわ。前の時と同じように王子の心を折って折って折り続ける。結局それしかあの昭和王子を黙らせる術はないのよ。王族っていうのはプライドだけはあるみたいだからね。はい、辛気臭い話はもう終わりよ。せっかく君が作ってくれたご飯が冷めちゃうわ。食べましょう食べましょう。君に心配をかけたお詫びに、今日は私があーんして食べさせてあげる。それも私の膝の上でね。ただいま。疲れた。そんなすごい勢いでお出迎えしなくてもいいわよ。びっくりするじゃない。怪我もないし体の異常もないわよ。だからそんなに私の体じろじろ見ないでくれるかしら。まったく、君は私の親じゃないんだから、そんなに過保護にしてくれなくてもいいのよ。君に心配されるっていうのは悪くない気分だけどね。でも心配は無用よ。今回もちゃんと圧勝してきたから。わかりやすく安心したって顔ね。というか、君は師匠を何だと思っているのかしら。あの日君を救った偉大な魔法使いよ。ちょっと弱音を吐いたからってか弱い女になったわけじゃないわ。ほら、前みたいに何があったか教えてあげるから寝室にいらっしゃい。心配させた分、今日はたっぷり甘やかしてあげる。さて、始めましょうか。た、君、なんでもうそんなにカチカチにしてるのよ。まだ私、何もしてないわよ。もしかしてだけど、愛するお師匠様が悪い男に手を出されるところを想像して興奮してたりなんてね。冗談よ。君がそんな変態さんなわけないものね。ってどうして無言なの？もしかして図星だったりする？ふん、そっか。へえ、そうなんだ。あれだけ私のこと心配とか言いながら、そういうので興奮しちゃうんだ。うんうん、なになに？私が誰かに触られるのは本当に嫌だけど、 なぜか体が反応する？うわ、まごうことなき変態さんみたいね、君。別に謝らなくていいわよ。男の子の中にはそういうので興奮する子もいるって知ってるから。お姉さんの経験と知識舐めない方がいいわよ。それじゃあ気を取り直して何があったのかお話ししましょうか。と言っても流れ自体は前回と同じよ。夕方頃に城に向かって、そこから王子との勝負。その勝負内容が違うだけの話よ。どんな勝負をしたのかって？まあそう焦らないで、ちゃんと教えてあげるから。今回の勝負はね、絶頂ストック対決よ。なんだかすごくバカっぽいでしょ。私も最初そう思ったの。でもあの王子は当然のようにその勝負を提案してきたわ。勝負の内容も前回とほとんど同じで、一定時間お互いに行かせ合って行った回数の多い方が負け。ただ今回は相違点が一つあるわ。それは絶頂による快楽がストックされるというところよ。よくわからないって顔ね。まあ私も説明を受けた時はそうだったわ。ただそれを一度経験するとよくわかるわ。その快楽のストックとやらを実現させるために王子が用意していたのが見たことのないアーティファクトよ。どうやら王族っていうのは世間に公表してないアーティファクトをいくつも所有しているみたいね。それでその道具なんだけど、本来は魔力をストックして誰にでも使える魔力の供給源を作るためのものらしいの。でもあの王子はそれを応用して絶頂による快楽をストックさせる用途を思いついたらしいの。そのアーティファクトで体の状況を観測し、その情報から行った回数を計測。その回数が多い方の負けよ。勝った方はストックされた快楽を受けることなく、負けた方はストックされた分の快楽を一気に受けることになる。脳に、体に、直接ね。君の呼吸、一気に荒くなってきたわね。興奮してるのが丸わかり。ほんと、どうしようもない子なんだから。君は私が負けて、一気に快楽をぶち込まれる姿を想像したんだろうけど、残念ながら、そうはならなかったわ。案の定、私の圧勝。確か、あの王子の言った回数が15回とかだったかしら？腰が跳ね続けるまで絞ってあげたもの。快楽がストックされるものだから、精神を吐き出すことなく、ただ延々と絞られ続けるだけ。王子が負けて快楽が解放される瞬間なんて、ほんと無様っていう言葉を体現したみたいだったわよ。バカみたいに精子をまき散らして、獣みたいに叫んで、体を何回も跳ねさせながら生き続ける。あの光景を思い出すだけでも笑いがこみ上げてくるわ。ああ、人って理性を捨てたらこうなるのねって感じだったわ。もしかして君も、そういう風になってみたいとか言わないわよね。うわ、あそこがもうはち切れそうじゃない。何？もし自分がその状況だったらとか考えちゃったの？ほんと変態さんね。こんな変態さんになっちゃったのは 体誰の影響かしら？育ての親の顔、見てみたいものね。なに？僕をこういう風にしたのは私だって？そんなわけないじゃない。私は真面目に愛情たっぷり注いで君を育ててきただけよ。ま、愛情を注ぎすぎてこんなことし始めたのは私だけどね。それが原因？責任転嫁は良くないわよ。きっかけを作ったのは私だけど、今みたいな変態さんになったのは君の責任よ。自分の罪をなすりつけるような悪い子には、それぎゅーっと強く握って握ってパッとね。あらあら、こんなに精子を吹き出して男の子なのに潮吹いてるみたいね。もう私の部屋を汚してくれちゃっていけない子ね、君は。やっぱり君は私がいないとダメなんだから。